皆様おはようございます。5月に入りました。緑が鮮やかですね。この連休どのように過ごしておられるでしょうか。その中で共に礼拝を守ることを許されて感謝しております。今日のテーマは主にとどまる悟りと確信。イエス様のもとにとどまっている時に私たちは聖書が分かり、そしていろんなことが分かります。そしてどんな時にも揺るがない確信、信頼を持って歩むことができると教えています。このことを共に確かめてまいりましょう。主語にも書きましたが、ヨハネの手紙第1の2章の27節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、2章27節。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから。あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。今朝開くこの短い箇所を、しかし大変重要なことが記されています。それをアーメンと言えるように、私たちの悟りを、そして信仰を導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。2章も今日で最後の箇所になります。このヨハネの手紙は、人間的な常識によってキリスト教、聖書を図ろうとする人たちが、これは世の中の常識に合わない、こんな奇跡が起こるわけはないと言って聖書の教えを世の中の考えに合わせようとして、昔ながらずっと教えられていた福音を否定する人たちが入ってきました。それは聖書に対して気に入ったところだけ受け止めて、不思議なこと、奇跡などはなかったことだとしてしまう教えが今もありますが、それと似ているかと思います。そんな中でヨハネは昔から変わらない聖書の教えこそが真理だと、そしてあなた方は実際にそれを信じて救われ永遠の命を持っていると、そのことを確信させるためにこの2章を書いています。永遠の命をいただいている証拠はどこにあるでしょうか。復習を兼ねて振り返ってみたいと思いますけども、まず人となった、人として来られた神様である救い主を信じていること、そのことを信じ告白できるのは聖霊の働きです。2番目には、神様の命令、特に主にある巨大姉妹を愛している、つまり大切にしていること、完璧ではありませんがそのように願い、実行できるように神様が生きて働いておられます。3番目、聖書、そしてキリストの体である 教会にとどまり続けていること、命をいただいたものはそこがとても大切なことであり、親しい場所であることを知っていますので、試練があってもとどまっています。離れてもまた帰ってくるんです。今日の箇所ではもう一つ永遠の命をいただいている証拠を挙げています。それは今お読みしましたように、注ぎの油を受けている。注ぎの油、それは聖霊のことです。キリストという名前も、油注がれたものという意味ですけども、キリストにご聖霊が満ちているように、キリストを信じた者にも聖霊が満ちていて、聖書を分からせてくれる、正しく信じ続けている、それを喜んでいる、これが永遠の命をいただいた証拠なのです。さて、繰り返しになりますけども、では永遠の命とは何でしょうか。一般に願われている不老不死、年を取らず死ぬことはない、クリスチャン死にます。年を経て教会の墓地があります。年を取ります。霊は日々新しいとしてもですね、肉体は確実に衰えていき、生涯の終わりを迎えます。しかし神様と共に生きています。その人はやがてキリストがよみがえられたようによみがえりますし、キリストを信じた時から神様を信じない者から信じない者に、愛さない者から愛する者に変えられています。神様と共にいつまでも神様と心を一つにして幸いのうちを歩んでいる、それが永遠の命です。それを否定する世の中に対して、私たちがキリストを信じる者は永遠の命をいただいていることを確信して歩んでいきましょう。今日この箇所から三つのことを確かめていきます。第一は、キリストが使わした聖霊が私たちにとどまって悟らせている。普通ではわからないこと、普通では信じられないことを理解し信じている、信じて理解している。だからこそ信仰は全うできますし、また教会は続いているのです。人の教えは、時代とともに、また状況によって、それぞれ人によって異なりますし、変わっていきます。しかし、聖書の教えは、もちろんよりよく理解して、よりよく成長しますけれども、変わりません。前の聖書の教えは違っていた、今の聖書の教えが正しいということはないんですね。しかし、世の教えは変わらない、聖書のお言葉があり、聖書変わっていませんね。数千年間、私たちが手にしている最も古い書物です。そしてそれを人から 教えられなくても、もちろん教師や、伝道者の働きは、助けとして与えられていますけども、その助けがなくても聖霊が悟らせてくださり、理解できる。一つの聖霊が悟らせてくれるので、まあ、文化によって、地方によって、時代によって、まあ、どう歩むということは、変わっていったとしても、基本は同じなんです。昔のキリスト教と今のキリスト教、聖書が同じように変わらないんです。2章27節の途中から、その葬儀の油がすべてについてあなた方を教えてくれます。イエス様がこのことを約束されました。ヨハネの福音書の15章から17章まで長くそのことを触れられているんですが、一箇所だけ読みしましょう。ヨハネの福音書の16章の13節と14節です。と新約聖書218ページです。218ページのヨハネ16章13節14節をお読みいたします。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。イエス様は父なる神様の教えを伝え成就しました。そして聖霊は父なる神様と御子キリストの教えを受けて、それを伝え、聖書が間違いなく記されたのも聖霊の働きですし、聖書を理解させることにおいても働いておられます。キリストを信じる前と信じた後と、聖書の同じ本なんですけれども、理解の仕方がより良くなり、より安定し、またどんどん理解できるようになっていきます。ヨハネの手紙に戻りますと、その、2章27節の続きの箇所です。それは真理であって偽りではありませんからとあります。真理、つまり間違いなく、信じる者を失望させない。偽りは、正しくなく失望させますが、御霊、聖霊は正しく聖書を理解させ、そして正しく聖書を理解するならば失望させられることがありません。聖書が教えている、御霊が聖書を明らかにしているように、御子のうちにとどまりなさいと教えています。第二に覚えたいことは、第一は聖霊がとどまって私たちを正しく理解させているということ。そして私たちがなすべきことは、27節の後ろにもあり28節にもつながっていますが、 御子のうちに、キリストのうちにとどまることです。27節の終わりから28節をお読みします。御子のうちにとどまりなさい。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨の時に見舞いで恥じることはありませんと。とどまることの、良い結果はここに2つ記されています。まずとどまるとはどういうことか。聖書は、あなた方のうちにキリストがとどまっているとも教えますと、と同時にキリストのうちにあなた方はとどまっていますとも教えています。つまり一つであることなんですけども、キリストのうちにとどまるということは、私たちが中にあって、私たちの外側にキリストがおられるという表現です。ヨハネは子供たちと、ちっちゃい子たち、ここにもいますけど、その子供たちも含まれていますけれども、長老のヨハネからしてみたら、みんな子供です。彼からすれば、あなた方の、という先生方も、ちっちゃい頃知ってますよと。中には私が救いに導きましたという人たちもいました。ですから、優しく、親として、語りかけています。愛を持って、親しみを持って、キリストのうちにとどまりなさいと、呼びかけています。キリストのうちに、キリストのそばにとか、キリストがうちに住んでおられるという言い方をしないで、キリストのうちにとどまれということは、私たちいろんなことにぶつかるときですね、内側からぶつかることはありませんよね。外側からぶつかります。私たちの周りにイエス様がいたらですね、イエス様に守っていただける。前にいらっしゃったら後ろからの攻撃が危ないかもしれません。横からの攻撃に危ないかもしれません。結構私たちが大丈夫というところではなく、弱いところに私たちの危険がありますね。でもキリストの中にあったら、もう上下左右360度どこから来ても大丈夫です。そのようにキリストにあらゆる点で守っていただきなさい、導いていただきなさいというふうにヨハネはこの言葉で教えています。その結果、二つの祝福がとどまります。一つ目は、キリストが現れるとき確信を持つことができると。確信っていうのは大丈夫と安心できていることです。大丈夫、時々お客さんが、散らかっている時に来てしまうとあたふたしてしまう、ということがありますけども、イエス様が、来られて、ちょっと待ってくださいということにならない、どうぞと、言える準備ができているということです。イエス様は救いを、完成するために来られます。また来られるその時以前にも激しく私たちに関わりを持たれることがあります。特に困難の時にですね。でも見えるように来てくださるその時はいつか分かりませんけど、必ず来ます。 それはキリストを待つことについて困難な時代だと教えられています。今のことだけ、地上のことだけを大切にして、そのような夢のような話、実生活に関係ない話はもう後回しにしなさいという考えが支配的になっている時代、まあそういう時にキリストは来ると予言されています。終わりの時代には、ですから信仰に対して否定的な態度の方が増えて、そして反社会的だという、また古い教えにとらわれてしまっているという非難が、特にキリスト教が盛んだった国で起こっています。現実にですね、どんなに信仰が難しいというか困難をもたらすか、そんな時代でも平安を失うことなく元気に歩むことができます。なぜなら人々の意見がコロコロ変わったとしても聖書は変わりませんし、聖書を正しく悟らせる聖霊は変わっていませんから、安定して歩むことができるんです。そして今の手紙の2章28節に戻っていただけますか。確信を持つことができの後です。来臨の時に見舞いで恥じることはありませんと、イエス様を目の前にする時にごめんなさいとか言って恥じることがない、その時に問われることはキリストにとどまってで、キリストを待ち望んでいることだけです。どんな、実績を上げたとかですね、どんなに偉くなったとか、そういうことは、問われないと、聖書は教えています。イエス様は、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと、忠実な、生徒たちに、その結ぶ実が多くても少なくても忠実だった時に褒めてくれると教えています。また、もう一箇所開いていきたいんですが、第二テモテ4章8節、少し前のところになりますが、429ページのテモテへの手紙第2の4章の上の段にあります8節です。パウロは自分が困難の中で信仰を守り通したと証ししていた後ですね、8節を読みいたします。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。パウロ自身に当てはめていれば、まあ、彼の信じる前の業績はもうキリストに反対する迫害者ですので、もう全然恥じるばかりのことですね。でしたけども、信じた後の彼は忠実に働きを全うしました。でもそれは神様の恵みであると彼は証ししています。そして私だけでなくと、パウロと並んで義の冠よくやりましたという印をいただけるのは、パウロだけでない、 主の現れを慕い求める、つまりイエス様を信頼して待ち望んでいる人は全員パウロと同じ冠を受けると告げられています。聖書の教えに信頼して信仰を守り、そしてキリストの来られるのを待ち望んでいる人は同じ、よくやったという印をいただけるのです。キリストのうちにとどまるとは、いつもどの方向においてもキリストに信頼して守っていただくことです。どんな時でも、どんなことにおいても主を守り導いてくださいと祈りながら関わること、歩むこと、どうすること、それが聖書と聖霊によって可能となります。ですから、そのようにしてキリストのうちにとどまりましょう。さて、29節、ヨハネの手紙第1、2章29節を見ていきましょう。もう私はこの歌詞を見ながら、頭が固いなと思って悩んだんですけども、すぐにピンとこない箇所ではあります。子供たちの方がもっと悟りやすいかなとも思いますけど、読みますね、29節。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、善を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。ん？読み間違えましたね。義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。正しい方、義を行う、これ同じ、元の言葉なんですけども、まず知っていること、神が正しい方であると知っていること、これが、条件ですね。そしたら次の結果が、分かるというんです。神が正しい方であると知っていることが、義を行う者も皆神から生まれたことがわかると、どうつながるんでしょうか。まず正しい方、聖書が言う正しい方はもちろん正しい判断をし正しく行っている人です。神様の基準に従ってですね、神様ですからもちろんご自身の清さに従って考えて行動してくださるお方です。ただ、正しいという言葉は、ご自身が正しい歩み方をしていることにとどまりません。イエス様の誕生の時に、マタイ伝に、婚約者のヨセフが正しい人であったとあります。普通正しいというと、悪いことは悪い、正しいことは正しいと、はっきりと分けて、生きている人、まあ、はたから見るとちょっと近づきにくい人というイメージが、あると思いますけども、ヨセフの正しさは、未婚の婚約者マリアが、身ごもった、聖霊による、そういう、まあ、婚約者としては、困ったことが起こったときに、自分の立場やメンツを守ることではなく、マリアが守られて幸いに生きることを優先しました。そこにヨセフの正しさが、ありました。同じように、神様の正しさ、義と言い換えていいんですけど、 ご自身が正しいだけでなく、正しくないものを正しくして幸いに導く、そのために犠牲を惜しまない、このことが神様の正しさです。言い換えれば、神様の正しさはキリストの十字架と復活に現れているんです。神様は罪に陥った私たちを見捨てることをしないで、どんなに時間がかかり苦労があったとしても、幸いな交わりに私たちを取り戻す、私たちがただ取り戻されるだけじゃなくて、取り戻されるにふさわしいものにして、完成して清く傷のないものにして迎える、そのために神様もご自分の御子を犠牲にされました。つまり、神様が正しい方であることを知っているとは、神様が私の罪のためにキリストを十字架にかけ、三日目にキリストを蘇らせて、私を救って正しいものとして受け入れてくださった。キリストの救いを体験して知っているものと言い換えることができます。偽教師の人たちは除いて、当時のクリスチャンたちはそれを信じ体験したものでした。そしてその信仰を励ますために、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずですと、永遠の命を持っている、つまり神様から生まれているということは、偽教師たちがどんなに理屈をこねて、私たちの方が神様に一致していると、そうやって、古くから伝わる信仰を否定していたんですけども、確かに成功の人生を送るかもしれません、キリスト以外の教えによって。でも神様と一致して朽ちない平安をいただいて歩むこと、それができているかって、地上では困難かもしれない、でも死後のこと、それは関係ないと言っている人たちです。クリスチャンたちが確信できるのは、神様に喜ばれようと願うものに生まれ変わり、神様がご自身に喜ぶように私たちを作り変えてくださっているという清い発見です。今までできなかったこと、今まで考えられないことが考えられ実行できるようにされている、それは新しく生まれて永遠の命を持っているからだ。それは私だけでなく、私たちの周りにいるクリスチャンたちもそうだと。これが証拠だと、結論として教えているんです。どんなに理屈を並べられるかもしれない。でも、聖霊によって教えられ、そして救いによって生き方が変えられている。そのことが信仰の証だというのです。キリストの救いは神様との結びつきを回復し、人を作り変え、良い行いの実を結ばせます。この救いの真理にとどまりましょう。 確かにまだ未完成な部分はたくさんありますけれども、そして信じていない人の方が良い人に見えることがあります。まあ、キリストの時代もそうでした。貧困法制な人たちはよく学んでよく訓練を受けていてですね、人から責められないような生き方をしていました。でも彼らパリサイ人たちは人の目には正しかったとしても神の前には正しくなかったんです。自分で努力すれば神様の恵みはいらないと、そう言って全ての人を救おうとするキリストを拒みました。特権、命、祝福は正しく生きた私たちだけにあって、このような罪人、すみません指さしちゃってごめんなさい、一般庶民には得られないことだと言っていましたから、罪の中に悩む人たちを顧みる、そして彼らの仲間になったイエス様を蔑んでいました。その状況は貧困法制な高度に発展した文化の国に起こりがちのことかと思います。しかしイエス様は放蕩息子の例えをされました。ボロボロになって自分の過ち罪を認めて帰った弟息子は父のもとに迎え入れられて共に喜ぶことができました。しかし戒めを守って勤勉に働きましたけども、父親と心が通っていない兄息子は弟を蔑み帰ってきた弟のために喜んでいる父親をもう拒否しました。神様はすべての人を愛しておられます。そのことを受け入れられないで神様を拒むならば もったいないことです。私たちはこの世では完璧、イエス様を信じて完璧かもしれません。しかし死の後に臨んだ時に大丈夫でしょうか。耐えられない試練にあった時に大丈夫でしょうか。神様の完全な清さにあった時大丈夫でしょうか。そして神様の正しさは特権の中に生きるのではなく、すべての人の幸いを願う中にあることを覚えておられるでしょうか。その点で私たちは改めて謙遜にこの言葉に従っていきたいのです。私たちの正しい歩みが誇りになってしまわないように、また地上だけにとらわれて天国のことを忘れないように、そして学ぶことも大切なんですけども、ご聖霊に導いて御言葉そのものとご聖霊によって教えられる素朴で単純で深い教えをないがしろにしてないでしょうか。幼子のようにキリストを信じ従うものでありつけたいのです。そしてそれを大胆に証ししましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、どうか私たちの信仰を整えてください。そしてあなたに喜ばれる清い生きた信仰の証を守り、 そして主にある許しと愛のうちに会いましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。